はい。ではですね、まず、ここからお聞きしたいことはですね、その趣味ブロパッケージ、趣味を、メインとしたブログで収益を得るっていう教科書を販売されていたわけですけれども、その販売を一旦取りやめて、今回、自分メディアっていう新しい教材を発売されるっていうことに至った、その経緯とか思いとか、ちょっとここを工夫したよっていうようなところをぜひお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ですね、ご紹介いただいた通り、以前、趣味ブロパッケージっていうものを、販売させていただきました。で、今回それをね、一回停止して、この新しい自分メディア構築講座というものを販売するに至っているんですけれども、一番変えたところというか、一番僕が気になっていたところですかね。その趣味ブロパッケージを出した時っていうのは、僕はブログが一番いいと思ってました。初心者さんにとってね。一番稼ぎを始めるって、ビジネスとして始めるところの媒体としてブログが一番いいかなと思ったし、やはり趣味っていうものを組み合わせよう。でもそれがないからっていうので作ったんですが、この2年3年ぐらいですかね。自分自身がいろんな経験をさせていただいたりとか、自分自身できることとかいろいろ振り返った時にですね、今のご時世ですかね。別に、ブログはね、もちろん軸として持っておいてほしいとは思うんですが、例えば SNS、今でも Twitter とか、Instagram とか、Facebook とか、いろいろありますよね。あとは YouTube、動画多分見られてる方、普段の生活でもたくさん見ると思うんですけれども、そういうとこで自分のね、特技とか趣味とか発信する方もたくさん増えてきました。というか、今ブログよりもしかしたらそっちの方が多いのかもしれないぐらい増えてきたと思います。なので、今はそのブログだけってね、変に固執しない方がいいんだなっていうことを自分がすごく感じてたんですよ。ブログも使うけど、Twitter も使っていいんじゃないとか、YouTube も使っていいんじゃないとか、その組み合わせればいいじゃん。別にどれが一番偉いとかっていう話ではなくて、複合的に活かしてほしいなって思ったんですよ。だから今回、そもそもの教材の名前にブログって入ってないんですよ。
なるほどですね。
自分メディアっていうものは何って言ったら、こんな言葉は実はないですよ。勝手に僕が作った言葉なのでないんですけど、要するに、自分の、あなた自身が活かしたいなとか、発信したいなって思ってる趣味、興味あること、好きなことっていうのを発信する媒体は、ブログ、SNS、動画、いろいろあると思いますが、これ全部ひっくるめて自分メディアって言ってると思ってください。っ
なるほどですね。よくわかります。
ていうところがまず1点。っていうのと、今回一番変えたところというか変えたかったところですかね。検索をつけようって思ったところがすごい大きなポイントなんですよ。なんでかっていうと、どうしても教科書って、その普段勉強してたりとかもそうだと思うんですが、参考書見て、よし、わかったってやりますよね。でも、絶対途中でわからないことって出てくると思うんですよ。なんか、これ合ってんのかな？果たして、例えばブログだったら、記事を書きますと。で、記事を書けたんだけど、果たしてその書いた記事は、これでいいのかと。
そうですね。
なんか特に初心者の時って不安だから、いや、なんかこれダメなんじゃないかな、とか、自分で書いたものの、誰にも見せたわけじゃないから、これで本当に大丈夫？投稿ボタン押して OK？ みたいな、すごい気になってしまう。そこで手が止まってしまうっていうことを、すごく相談とかでいただいてたんですね。
なるほどですね。明確な答えが分かりにくいですよね。そうですね。丸ペケがつきにくいところでもありますしね。
これが、慣れてる人だと、確かに、今回の記事は、これでとりあえずいけるな、とか、自分の中のラインみたいなのが決まっているので、ゴーサイン出せるんですけれども、なかなかそこに行くまでってすごい時間かかるし、ぶっちゃけだし、経験がものを言ってくる世界だと思いますので、これはいかんだろうと思ってたんですね。なので、今回の自分メディア構築講座では、いろんな課題としてですね、添削を出してもらうタイミングっていうのをいくつも設けました。例えば記事書きました。で、投稿で終わりじゃなくて、その投稿したやつを僕の方に送ってもらうようにしてるんですね。どういうことを考えて書いたのとか、誰に向けて書いたのとか、どういうものを例えばアフィリエイトしてるのとかね、っていうものを全部いただきます。で、僕が実際に見て、あ、ここはすごくいいところ。僕、添削するときのポイント、考えてることは、絶対に悪いとこだけじゃないことも言おうっていうことを意識してるんですね。もちろん改善するところはきちんと伝えますが、その方の個性というか良さって絶対あるんですよ、文章とかって。なので、 その書き方は良いですよね、とか、ここはすごく良かったですよ、みたいな部分はなるべく言うようにしてるんですよね。うん、
それを踏まえて良かったですね。はい。
それから改善すべき部分。
はい。
合わせて、昔とかでありますかね、真剣ゼミとかなんか赤ペン、
はいはいはい、
添削するやつある。
はいはい。
はい。あれを結構意識してる部分があって、今回こんなんでしたよって、こう、個別でね、お返事をさせていただいてます。それ見てもらって、
はい、
こういうとこ直せばいいのか、こういうとこ改善すればいいのかっていうのを理解していただいた上で、その次に進みやすいだろうし、新しくね、次の、例えば記事書くときも、この辺こういうこと言われたから、はい、こういうとこもうちょっと考えてやろうとかっていう、その指標にしてほしいなっていうのがあるんですよ。はい、そのために今回の添削っていうのを、ちなみに1回じゃないですよ。結構な回数作りました。実際にリンゴさん自身がね、僕の、今回の講座の中身、ちょっと見ていただいていると思うんです
けど。はい。
その、添削っていうのもね、その1回で終わりだと意味ないので、ポイントポイントで何個もあるっていうのを一応お伝えはしておいてます。っていうところ、一番大きいところじゃないかなと思いますね。
で、一つちょっとお伺いしたいことが、このコンテンツ見させていただいて、一応こう順番が決まってるように見えたので、まあこれは本当に、この通り、もうこう並べられた通りに行くのが一番おすすめなのかなと私的に思ったんですけれどもね、
はい、
そこはどうですかね。
そうですね、今回はシミブロのパッケージと違うところ、結構ねシミブロのパッケージって後から追加した記事が多くてですね、
なるほど、
ちょっとごちゃごちゃしてしまって分かってない声も結構いただいてたんですよ、
はい、
どこに何があるかちょっとわからないです、
うん、
でこれをもっとすっきりさせるべきだと、あとは情報がどうしても古くなってしまったものとか、うんあるので、今回新しく作るにあたって、今、リンゴさんがおっしゃられたように、
順番
を作ろうというふうに。
一章二章ってね。
そうです、そうです。一章二章。もう、上から順番にやっていってほしいっていうのと、
はい、
その余計なことは入れないっていうのを徹底してて、なんかこう、こういう教科書とかって多いとすごく見えませんか、
量も、うん。そうそうそう。
なんか目次いっぱい、量も多い。うん、ああ、これはなんかすごそうって思うのはいいんですけど、実際問題それ全部消化できんのって言われたときになかなか難しいと思うんですよ。
そうですね。くたびれますよね、途中でね。
なんかこう文章を読むのもちょっとしんどいし、
はい、
いっぱいありすぎるとちょっと長いよと思ったりとかね、うん、あると思うので、なるべく、その一つのコンテンツとかも、その短くしてね、省略してるわけではないんですけれども、はい、必要な部分だけ必要なものを動画とかコンテンツとして入れるようにっていうことをすごく意識しています。なので、思ってる以上に、キュッとまとまっているんですが、そこにめっちゃ必要なことをギュンってまとめたっていう感じになっているので、なんか教材読むだけでも疲れたしんどいっていうのにはなりにくくなっていると思います。
だからこれだけは知ってほしい。でもこれだけ知っとけばなんとかなるっていうところが詰まってるっていう形ですよね。
はい。
で、できれば1章、2章、3章飛ばさずに順番にこう流れていく方が分かりやすいし、身にもつくっていうふうに思っておけばいいんですね。
そうですね。そのストーリーごとに添削を出してますので、はい、多分途中からやっちゃうと、この添削なんでここにあんのっていう、
うん、
なってなると多分ポイントがどうしても出てきちゃうと思いますので、はい、まずは頭から。一回目通したら、その後は別に、何の話とかあっても全然構わないと思うので、うんうん、やってみてほしいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
では、もう一点、この自分メディアを、一応趣味とかを収益にするっていうことを、題材にされてると思うんですけれども、その、作ろうと思ったコンセプトというか、その裏にある思いとかをちょっと聞かせていただければなと思うんですけれども。
ですね、これでやりたいなと思ったのは、自分自身が結構心境の変化があったのが一番大きくて、
はい。
この多分、リンゴさんのね、このメルマガとかを、はい、見られている方は、おそらくアフィリエイトとか、
はい。
得る方法、いろいろね、ネットビジネスのやり方とかっていうのを、だんだんこう今勉強されていると思うんですよ。
はい。
で、今はですね、特にシニアの方とかそうなんですが、すごい長い期間ね、いろんな趣味だったりとか楽しんできたことが、正直あると思います。僕は30代なんですけれども、正直それは50代や60代とかの方の方がですよ、同じ、例えば僕ギターが一つ趣味としてあるんですが、って比べたときに趣味歴がもう段違いなわけですよ。
うんうん、もうそれは人生の長さの分、
そうですそうです。
幅も高さもなんか全ての面でこう容量が違いますよね。
全然勝てないんですよ。その知識的なものに対して、うん、っていうのは一番シニアの方が発信してほしいなってすごく思ってて、で今はね昔よりも個人が簡単に発信できるようになりました。
はい。
で、一番大きいとこ自分先ほど言った通り。 ブログだけにこだわらないでほしいのがすごくあって、収益の取り方もね、もちろん、アフィリエイトとか、
はい、
ドメインとか、もちろん説明していますし、めちゃめちゃそこ濃く実は書いているんですよ。
助かります、そこ。はい。
オリジナルシートとかあるんでね。
はい。
ですけれども、僕の一番の理念としては、
はい。
収益を複合化させてほしい。
ああ、なるほどですね。
発信する媒体も複合的に持ってほしいんだけど、例えば、アフィリエイトだけとか、センスだけ、確かにそれもいいと思います。
うん。
悪いっていうわけじゃないんです。ただ、今、このご時世で言うと、アフィリエイトだけっていうのはすごくもったいない。
はい。
自身がすごく思ってて、じゃあなんでってなるじゃないですか。でもそれは、自分が発信したものがですね、ちゃんとそのお金をいただいて売れるものになったり、実はするんですよね。
は
い、もう趣味だったら、それを教えるっていうことができますよね。ギターの、
はい、
例えばギターのね、教えるってお仕事あるじゃないですか。
なるほど。はい。
で、これ言うとね、いやいやいやと。自分は別にプロじゃない。例えばヤマハなんかあるじゃないですか、音楽だった
ら、はい。
ヤマハの先生だったらそれは教えることはお仕事にできますよ。けど、自分みたいに、例えば趣味でギターをやってる自分が何かを教えるような、例えば、そのギターの上手くなり方みたいなね。
はい。
ものを例えば出して売るとか、誰かにオンラインとかオフラインとかで、こうギターの弾き方を教えますよ、みたいなしたところで、
はい。
誰もこう見てくれないんじゃないかと。そんなの怖いよって、いう人たくさんいらっしゃると思うんですよ。でもそれはね、すごく、なんだろう、合ってるっちゃ合ってるんですけれども、全然そんなことはなくて、今本当にちっちゃいところから売れるし、それを逆に求めてる人がすごく増えてきたんですよ。プロアーティストからも習いたいって人ももちろんいます。
はい。
もう、近所のすごいみたいなおじいちゃんに教えてもらいたいって人いますからね、本当に。
そうそう。
その方がいいんですよ、気軽だし。怖いじゃないですか、プロの方ってなんか。
そう。
怒られそう。
なんかね、遠すぎてね、聞けることも聞けないしね。そうですね。
聞いたら、例えばね、そんなことも知らないのか、とか、
はい。
言われたりとかっていう、やっぱりで、人を選ぶ系ところって、多分人柄とか、
近くにい
るとかっていうのもすごくあるんですよ、
はい。あ、大きいですね、それは。はい。
僕自身が、先日までやってきたお店、動画を、半年前ぐらいですかね、初めて作り始めて、今お仕事をいただけるようになったんですが、もう、
初心
者ですよ。全然うまくないですよ、言っときますけど。で、やっぱ怖いんですけど、でも自分の作った動画とかを、ちゃんとお金を出してですね、必要としてくださる方がいるんだって。言い方、ちょっと語弊があるかもしれないですが、
はい、
今の自分のできる限界のクオリティ、
はい、
プロレベルからするとはるかに低いと思っても、けど、それをすごいすごいって、喜んでくれたりとか、人が、あ、いるんだって、お金払って作ってほしいっていう人がいるんだなっていうことを自分自身がすごく感じたので、これは自分のお仕事として、収益方法としても、もっともっと活かしていけるんだなっていう自信がまあ、人ってたんですよね。だから、アフィリエイトを一応軸としてお話はしますが、
はい、
最終的な目標としては、する媒体と、その収益を、複数のところにいろんな発信をて、要は安定させてほしいんですよ。
わかります。まあ、それにやっぱブログだけだと、やっぱ閉鎖的というか、人との交流が限られますけど、人に売ったりとか交流すると、いろんな面でね、リアルな世界も広がるし、世界がどんどん広がりますよね。
今はね、なんだろう、年配の方のコミュニティがあるだろうけれど、
はい、
シニアの方と若い世代とかがこう組み合って一緒にやるとかって、
はい、
仕事でも何でも
ない。そうそうそう。はい。
人はその知らないことを教えてほしい
ん
です。全然わからないので。でも逆に、その若い世代の方と絡み合うことで、そのシニアの方は、その若い方刺激って言えばいいのかな。はい、
ええー。
だから、逆にその、なんだ、どんどんね、吸収、新しいことね。例えば、スマホを全く使わなかったおじいちゃんがですよ。
はい。
孫がスマホをね、使ってる。一緒に交流したいなと思って、一緒にスマホ買って、で、やり取りしていくときに、逆にスマホどんどん使えるようになって、おじいちゃんがなっていくみたいなね。
あ、はい、はい。
あり得る話です、
ね。
それと結構近いのかなと思う部分が大きいと思います。
わかります。まあ、入り口が本当にこういったネットだったりとか、そういうところだとすると、もう、年とかはそこには出てませんから、うん、自然に交流ができた上で、で、リアルにつながると、その、価値観ももうわかってる状態で、そこで年齢がどうこうっていうのがもうなくなりますものね、お互いにね。
ですね、うん、で年齢が上だったら偉いのか年齢が下だったら偉いのかとかもないですし、
うん、はい、
同じ特に趣味は一番大きいんじゃないですかね。その趣味仲間だからっていう共通点があるじゃないですか。
わかります。はい。
なんか釣りが好きだから一緒に、好きだから一緒に演奏しようっていう感覚でやるので、別に、じゃあ年上だから嫌だとかってないです、ね。
そうそう。
そう、むしろ上手いからちょっと教えてもらおうぜって人たちなので、そういう人たちが今求められているけど、なかなかまだやっぱその、シニアの方が、たくさんいるわけじゃないです。発信している立場としては、はい。ちょっと出てきてはいるんですけれど、もっともっと出てきてほしいし、はい、もっともっと出てくるべきだと思います、今は。
わかります、思います。まだまだやっぱり、SNS であったり、ブログだったりとか、まあ他のコンテンツもそうですけれども、発信者としてシニアの方が携わってるっていう割合は、やっぱり少ないかなというふうに、まあ見る方はね、受け取る方は多くなってるのかなという印象は、まあこの時代、どんどん感じるんですけれども、やっぱり発信する側にもっともっと回っていただきたいなというのが、私がね、こうやってビジネスを進めている一番のこう、目的でもあったりとかするので、そこは本当に強く推したいと思いますね。
はい。なので、今回の自分メディア構築講座では、そんなね、
はい。
レベルのスキルだったり趣味じゃなくてもいいんです、別に。求められている人に、あなたが持っている得意なこととか好きなことを教えてあげてほしいとか、届けてあげてほしいっていうところを、
はい。
そのためにはやっぱり教える場所とか、その、はい、発信していく媒体っていうのがどうしてもそれは必要になっていく。外に出て、私ギター弾けますって言ってもなかなかこう、足を止めてくれる人はいないと思う。
はいはい、
でもこれがね、不思議なことに SNS とか、とかになると、ネットだから世界中にそれができるんですよね。世界中の人に対してメガホン持って、私こんなことできますよって言えるんですよ。もう規模が圧倒的に違うし、そこで響く人って絶対いるんですよ。
あ、そうですね。わかります。はい。
しないけれども、それが、ちょっとずつ、ちょっとずつ増えていくっていうのを、その、時間とか年齢とか関係なくできるのが、ネットの強みなんじゃないかなと思います。うん、
はい。まさに、本当にその通りだと思います。ワクワクしますよね、考えるとね。
もうだんだんなんですよ。いきなりはできないんですけど。
はい。
確かに。はい。ところで、今回の講座。まあ、それで、あとは、投げっぱなしにしないっていうことをすごく意識したので。はい、教材渡しておしまいっていう。のは、ちょっとやめようっていうふうに思ってたので、僕自身がね、ちゃんとこう、何考えてるかこう教えていただいて、添削とかを出していただくことに。
はい。
あ、こういうこと考えてるんだ。こういうことやりたいんだ。じゃあ、こういうふうないいんじゃないかなっていうのを、道のね、なんだろう、マラソンとかの途中の休憩ポイントじゃないですけれども、僕がいて、あ、こうしたらいいよっていう、こう、ポイントをね、どこに来て、はい、そのタイミングでこう教えたりとか、アドバイスをお伝えするっていうところがね、一緒にやっていきたいなって思ったから、今回、教科書って名前つけなかったのもそれです。
あ、なるほどですね。
で、なんか、何ですか、レッスンみたいな感じがあるじゃないですか。そう、それに近いものを作りたいなって思って、講座だよっていうふうに名前をつけました。
あ、なるほどですね。なんか、SNS にしても、私もまあ、ツイッターとかブログのアカウントの作り方とか、その投稿の仕方っていうのはブログの記事には書いてるんですけども、はい、なかなかその中身の使い方ですよね。どういう方に向けてどういう内容を、どういうタイミングでしたらいいか、反応を受けた時にどういうリアクションしたらいいかっていうところまでは、やはり伝えきれてなかったり、そしてさらにそれをね、ビジネスに結びつけるっていうところは、まだまだノウハウもないので、でもなかなかそういうノウハウを提供してくださっているような講座だったりとか、情報も今少ない中なのでね、とても助かりますよね。
そうですね。そういうとこ行ってくださるとつまり
はい。はい。ありがとうございます。
はい。